こんにちは。今回はですね、私たちの多くが良かれと思ってやっている学び方についてなんですけど、それに鋭いメスを入れるブログ記事を深掘りしていこうかなと。何かを始める前にまずしっかり学ぶ。これってもう成功への王道みたいに思えますよね。
思います。
でも、もしそれが逆にあなたの成長を遅らせる巧妙な罠だとしたら。
今回取り上げるのがちょっと面白いんですけど、バドミントン教室のウェブサイトに載ってる記事なんですよね。
そうなんですよ。
格言、伸びない要はインプットしてからアウトプットするっていう少し変わったタイトルで。でもその指摘が非常に本質的で、学習だけじゃなく仕事とかあらゆる新しい挑戦に当てはまるなと。
本当にそう思います。記事、インプットより先にアウトプットせよって常識とはもう真逆のことを言ってるわけですけど、今回はこの考え方がなぜ有効なのかを解き明かしつつ、他の学習理論なんかも交えながら、その有効性の範囲とか実践する上でのバランス感覚についても考えていきたいなと思ってます。
なるほど。
あなたのその学びの OS をアップデートする時間です。ではまず、多くの人が陥りがちだっていう罠から見ていきましょうか。記事が指摘する勉強したつもりっていう罠ですね。
耳が痛いですね。
この本を読み終えたら始めようとか、
ありますね。
関連動画を全部見てからじゃないとみたいに、準備に時間をかけすぎて気づけば何も始まってないと。
わかります。
これは本当に身に覚えがあります。新しいプログラミング言語を学ぼうとして、評判のいい入門書を3冊くらい読んだんですけど、
ほう。
結局一行もコードを書かずに挫折したことが。
その経験ものすごくよくわかります。記事ではそれを伸びないパターンとしてかなり明確に定義してるんですよね。まずとりあえず調べる、動画を見る。そして、なるほどって一瞬知的な満足感を得るじゃないですか。
得ますね。すごく得ます。
でも、実はその瞬間に思考が止まっちゃってるんだと。結果として自信がついたらとか、準備が完璧になったらみたいに、一番大事な行動を先延ばしにしてしまう。
そのなるほどで得られる満足感が実に厄介なんですよね。なんか前に進んでるような感覚はあるのに、実際はスタートラインで足踏みしてるだけっていう。
まさに。で、ここで記事はかなり手厳しい指摘をしてるんです。
ほう。
それは学習じゃなくて行動しないための正当化なんだと。
正当化。
知識を得た気になっているだけの娯楽に過ぎないと。
娯楽ですか。厳しいですね。
心理学的に見ても、インプットっていう行為は失敗するリスクを負わずに進んでる感っていう報酬をくれるんですよ。
なるほど。
だから、一種の生産的な先延ばしとも言える状態で、心地よい安全地帯になりやすいんです。
娯楽で生産的な先延ばし。厳しいですけど、本質をついてる気がしますね。でも、その安全地帯から抜け出して本当に成長してる人たちっていうのは、じゃあ一体どんなプロセスをたどってるんでしょうか。
そこがこの記事の核心部分ですね。圧倒的に成長する人の成功パターンは、プロセスが完全に逆になってるんです。
逆。
まず第一に、未完成で不格好でもいいから、とにかく何かアウトプットしてみる。これがスタート地点です。
まずやってみる。そして第二に、当然うまくいかないっていう現実にぶつかる。
そうですね。
ここで初めて、第三のステップとして、自分に今何が足りないのかが具体的ではっきりした課題として見えてくるわけですね。
その通りです。そして第四のステップで、その明確になった課題を解決するためにだけに必要な知識をインプットしに行く。
なるほど。
記事の言葉を借りるなら、これが部品調達。
部品調達ですか。
そして最後の第5のステップ、調達した部品、つまり新しい知識を使ってすぐに次のアウトプットで試す。このサイクルをとにかく高速で回していくんです。
部品調達っていう比喩はすごく分かりやすいですね。目的もなく、ただ情報を浴びるんじゃなくて、作りたい設計図が先にあって、足りないパーツを探しに行く感覚というか。
まさに。
これって、ただこの記事の主張っていうだけじゃなくて、何か学術的な裏付けみたいなものもあるんですか？
非常に良い質問ですね。実はこのプロセス、学習科学の観点から見てもものすごく理にかなってるんですよ。
ほう。
例えば心理学に生成効果っていう原則があるんですけど。
生成効果。
情報をただ読むとか聞くとかじゃなくて、自分で思い出したり、自分の言葉で言い換えたり、つまり情報を生成する方が記憶に圧倒的に定着しやすいっていう。
なるほど。
先にアウトプットを試すっていうのは、まさにこの生成効果を最大限に活用する行為なんです。
教科書にマーカーを引くだけの学習と、何も見ずに内容を説明してみる学習では、定着度が全然違うみたいな話ですね。
そうです、そうです。さらに、教育分野で注目されてる 課題解決型学習、プロブレムベースドラーニングっていう考え方とも一致するんです。
はいはい。
先に解決すべきリアルな課題、つまりアウトプットの試みがあって、それを解決するために必要な知識を探しに行く。
うんうん。
この方が学習者の主体性も高まるし、知識が使える知恵として身につくことが分かってるんです。
なるほど。単なる精神論じゃなくて、効率的な学習戦略でもあるわけですね。
ええ、そうなんです。
そう聞くと、この逆転の発想が俄然説得力を増しますね。
はい。
さて、記事には消費する人と設計する人っていう2つのタイプを比較したすごく興味深い表があるんですよね。
ええ。
あなたがどちらに近いか、ちょっと考えながら聞いてみてください。まず、インプットの目的。
はい。
伸びない消費者は、行動しないことの得られる安心を得るためにインプットする。
うんうん。
一方で、伸びる設計者は、アウトプットの修正点を埋めるためだけにインプットする。
なるほど。目的が全然違いますね。
次に、アウトプットの意味。消費者にとってアウトプットは、評価されるべき試験とか発表で恐怖の対象。
ああ、わかります。
でも設計者にとっては、試行錯誤のプロセスである思考の実験に過ぎないと。
実験ですか？
ええ。そして決定的なのが失敗への態度です。
はい。
消費者にとって失敗は避けるべき恥ですが、設計者にとっては次の一手を考えるための貴重な情報源、つまりデータなんです。この比較、理想論としてはまあわかります。でも特に仕事の場面とかだと、失敗がデータだって頭で分かってても周りの評価が気になって、こう萎縮しちゃうのが現実じゃないですか。
いやー、おっしゃる通りです。
この記事って、その心理的な壁を乗り越えるヒントみたいなのも示してるんですかね。
素晴らしい指摘ですね。まさにそこが、このメソッドを実践する上での多分最大のハードルですよね。
ええ。
記事が直接的にこうすれば恐怖を克服できるって書いてるわけじゃないんですけど、そのプロセス自体にヒントが隠されてるんです。
ほう。
設計者はいきなり完璧な最終成果物を出そうとは考えない。
はい。
彼らがやってるのは、あくまで思考の実験なんです。つまり、失敗してもダメージが少ない小さなプロトタイプをまず作ってみる。
小さなプロトタイプ。
A4 1枚の企画メモとか、動かなくてもいいから書いた数行のコードとか、ラフなスケッチとか。
なるほど。
失敗のコストを極限まで下げることで、心理的な安全性を確保しながら貴重なデータを得てるんです。
ああ、失敗が怖いなら派手に飛んでも痛くないような小さな一歩から始めればいいと。
そうです。
恐怖を根性で乗り越えるんじゃなくて仕組みで回避するわけですね。
そういうことです。そしてこのマインドセットの違いが記事の言う残酷な真実につながっていくんですよ。
残酷な真実。
はい。アウトプットが少ない人ほど読んだ本の数とか見た動画の量とかそういうインプットの量を語りたがる。
うわ、耳が痛い。
逆に常に何かを生み出している人はインプットの量についてほとんど語らないんです。
それはなぜです？
なぜなら重要なのはインプットの量じゃなくてアウトプットの質、つまり理解の深さだけだって知ってるからです。
なるほど。
知識を消費して満足するのか、知識を材料に何かを想像するのか、その姿勢の違いが成長角度を決定的に分けると。
なるほどな。ただここで一つ疑問が湧くんですけど、
はい、
この記事はアウトプット先行をすごく強く推奨してますけど、一方で全くの未経験分野、例えば量子力学を学びたいとか思った時に基礎知識がゼロだとアウトプットの形すら作れないってこともありますよね。
確かに。
そのあたりのバランスについてはどう考えればいいんでしょう？
あ、その視点は非常に重要です。この記事の主張をインプットは一切不要っていう極論で捉えるべきではないんですね。
はい。
基本的な文法みたいなものは存在するじゃないですか。
ええ。
言うならば、ミニマルバイアブルノレッジ、実用最小限知識とでも呼ぶべきものでしょうか。
実用最小限知識ですか。
ええ。全くの初心者がプログラミングを始めるなら、変数とは何かとか、if 文とは何かとか、それくらいの最低限の知識はやっぱり必要です。
まあそうですよね。
でも、重要なのはその先なんです。伸びないパターンは、その最低限の知識を得た後も延々と教科書を読み続けてしまう。
あ、
一方で伸びるパターンはその最小限の知識を武器に早速1から10までの数字を表示するみたいなごく簡単なアウトプットを試すんです。
なるほど。
そこでエラーが出て初めて、あれ、ループ処理ってどう書くんだっけって具体的な目的を持ってインプットに戻る。
ほうほう。
インプットのフェーズは可能な限り短く、そして目的思考であるべきだということですね。
なるほど。 ゼロから何かを学ぶ場合、最初の小さなインプットは助走として必要だけど、あくまでアウトプットというジャンプのためにあると。
ええ。
決して助走だけで終わっちゃいけないと。バランスが大事なんですね。
まさに。そのバランス感覚をつかむための非常にパワフルな指針を記事は提示してくれてるんです。
はい。
それは自分自身にこう問いかけること。
今の自分のインプットはどのアウトプットを改善するためのものか。ですね。
そうです。もしこの問いに即答できないなら、そのインプットは娯楽になってる可能性が高いと。
ええ。
今すぐ止めて何かを作り始めるべきだ。
この問いかけを具体的な行動に落とし込むとこうなります、
はい、
学生さんなら参考書を1ページ目からまとめる前にまず過去問を1問解いてみる。
そしてどこがわからないのかを特定してからその部分だけ教科書を開く。
社会人なら企画書の本を何冊も読む前にまず A4 1枚でいいから箇条書きでもいいから企画の本紙を書いてみるとか。
そうです、そうです。そうすれば自分に足りない視点とか調べるべきデータが明確になりますからね。
クリエイターならチュートリアル動画を最初から最後までただ見るんじゃなくて、
はい、
まずこういうものを作りたいと決めてしまう。そして制作過程で詰まった部分だけその解決策を動画で探すみたいな。
まさにインプットが受動的な鑑賞から能動的な問題解決ツールへと変わる瞬間ですよね。
どれも小さな一歩ですけど、先延ばしのサイクルを断ち切る効果は絶大に思えますね。
ええ。
完璧な準備を待つっていう無限ループからこう物理的に抜け出せる。
そうですね。
これこそが記事の言う最強の学習エンジンを始動させるための着火剤になると。
え？あなたが今取り組んでいること、あるいはこれから始めようと思っていることに関して、このアウトプット先行のアプローチをどう応用できるか、ぜひ考えてみてほしいですね。
さて、今回の話をまとめていきましょうか。
はい。
インプットが先、アウトプットが後っていう常識を疑って、まずアウトプットしてみて、足りないものを目的思考でインプットするっていう逆転の発想。
ええ。
その背景には学習科学の裏付けもあるということでした。
そうですね。
ただ、全くの未経験分野では、アウトプットを試すための最低限の知識っていう助走も必要で、そのバランスが重要という点も確認しましたね。
ええ。記事の最後のメッセージがまた非常に情熱的で心に響くんですよ。
そうなんです。準備ができたらなんて日は永遠に来ない。そして失敗を恐れてインプットに逃げるのはある意味で人生の待機時間だと。
人生の待機時間。
傷つかない代わりに何も前に進まない時間。この言葉には本当にハッとさせられました。
どれだけ優れた知識をうちに持っていても、それがアウトプットとして世界に働きかければ、まあ存在しないのと同じだと。
ええ。
不格好でも不完全でも、まず世に出してみる。そのプロセスの中にしか生きた知恵は生まれない。これがこの記事の結論なんでしょうね。
賢く学んでいるふりをして停滞するなと。無様でもいいからまず一歩を踏み出せと。本当に力強いメッセージですよね。
ええ。
記事は最後にこう問いかけてるんです。今日あなたは何をアウトプットしますかと。
はい。
この問いをぜひあなた自身のためにもう一歩だけ進めて考えてみてほしいんです。
もう一歩。
何も壮大なプロジェクトである必要はないんです。今あなたがちょっと調べていることとか、いつかやろうと思っていることに関して、今この瞬間にできる最も小さく、そして最も不完全なアウトプットとは一体何でしょうか。
最も小さく最も不完全なアウトプット。
ええ。それがノートの隅に書き殴るアイディアのメモ一文でもいい、
はい、
プログラムのコード一行でもいい、あるいはレストランのナプキンの上に描くぼんやりとしたスケッチでもいいんです、この記事が教えてくれるのは、その不完全でちょっと恥ずかしいかもしれない小さな一歩こそが、娯楽の視点のインプットを終わらせて本当の学びを始める本物のスタートラインだということなのかもしれませんね。